오늘도 에어컨 방송, 냉장고 방송, 사랑해 황금말의 시간입니다. 안녕하세요. 사랑해 황금말 進行役 編集長 こと 武藤克樹 です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나이미 です.
사랑하는 예쁜이 뚱짠 です.
はい. 今日もエアコン放送、冷蔵庫放送、サランヘヨハングマルの時間です。というにでした。
寒いってことですか？
まず、何？それは違うけどね。はい。いや、毎日暑いですけどね。
蒸し暑いです、最近。
本当ですね。まあ、あゆみちゃんのところも私のところも多文化家庭というふうに呼ばれる家庭なわけなんですけど、韓国ではね、国際結婚家庭のことを多文化家庭というふうに言うんですよね。で、韓国は間違いなく多文化社会への道を歩みつつあるというふうに言われてるわけですね。まあ、今日はこの話をちょっと取り上げてみようかと思ったんですけど、韓国に居住する外国人の数が今年の初め基準で144万5631人で、韓国の全住民登録者数の 2.8% に達するそうですね。だから韓国人が35人いたら1人は外国人。ちなみに日本の場合は 1.67% だってことで、日本は2008年以降ずっと減少傾向にあるそうですね。韓国は増える一方で、国際結婚を通して居住している家庭の数が26万6536世帯だってことで、国家的に注目を集めざるを得なくなってるんですね。教育科学技術部によると、2020年には韓国内の青少年の 20% が多文化家庭の市場となるだろうという展望なんですね。20% ってのはすごいね。7年後だけどね。
5人に1人。
うん。で、まあ韓国の国際結婚は全体の婚姻の 10% を超えていて、新生児の20人に1人が多文化家庭に生まれているそうですね。まあ、韓国の低結婚率とか少子化状況を考えると、多文化家庭が増えること自体は助け舟となってるって感じですよね。
クラスにやっぱりいますね、うん、なんか自分の子供ともう一人ぐらいいますね。
それは何人？
中国人もいたし、クラス変わるじゃないですか、ドイツもいたし、
ドイツ、
うん、あと同じように日本人もいた、
うんうん、そうだよね、うん、ということで、今韓国国内ではもう政府の各部がね、日本でいうと各省が競って多文化家庭の支援を行っているわけですよ。まあ、韓国社会のグローバル化みたいにして言われてるの、これが。だから、まあその国と韓国間の友好を増進させる架け橋の役割を果たすというふうに期待されてるんですね。昨年だけ見ても政府は129の外国人政策を打ち立てていて、2104億ウォンに及ぶ予算を策定しているということで、多文化理解のための教育プログラムとか、保育とか就業とか医療などの社会適用支援がどんどんなされているってことですね。あゆみちゃんのところもいろんな支援とかあります？
牛乳もらってます。
そう、本もらったりとかね、うん、あとうちの息子が昨年だけど無料でシベリア15日間旅行っての行ってきたんだよ。モスクワまでシベリア鉄道に乗って15日間歴史探訪旅行してきたわけですけどね。多文化家庭の子供ということで優遇されてるわけです。
確かに学校とかで体験学習の申請書みたいなのいっぱい来ますね。土日とか夏休みを利用したそういう体験をタダでできるっていうのはありますね、
うん、そうですよね、うん、まあ、だから将来の人材輩出だっていうふうに考えられるようになってきたんですよね。それで最近誕生したのが多文化家庭出身の国会議員ですよね。フィリピンから帰化した多文化家庭代表の夫人国会議員が誕生したわけですね。与党のセンドリ党から生まれてますよね。だから各地でも支援される側というよりも多文化家庭自体が主体になって自助組織とか国際交流組織みたいなのを作っているみたいですよ。はい。あとね、実はちょっと面白い統計として、これは私好きな話なんだけど、多文化家庭の夫婦満足度調査っていうのがあるわけですよ。女性家族部が2012年全国多文化家庭実態調査で配偶者との関係に対する満足度を調査した結果、男女とも一般の韓国人同士の家庭の満足度よりも高かったってことですね。国際結婚っていう立場だから当然大きなハードルを超えてるっていう意味でそうなのか知らないけど、男女ともに5点満点で主観評価するわけですけど、一般の韓国人夫婦の相手に対する満足度が男性は 4.03 点をつけて、女性は 3.68 点、女性が全然満足してない、なったのに対して多文化家庭の場合は男性が 4.21 点、女性が 4.11 点、両方とも高い点数だったんですね。まあ、言ってみれば外国人の配偶者で良かったっていうことなわけですよね。うちの奥さんもそう思ってくれてるかな。
そこ自信がない
いや、私はもちろん思ってますけどね。 ということで今日は韓国の多文化家庭について話してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です、はい、あの人どうしてあんな風に行動するんですか。
저사람왜저렇게행동해요。
うん、波状だったけどね。両手でコップを渡してあげてるじゃないですか。
두손으로잔을건네주고있잖아요。
お、多分自分より年が多くてそうするのよ。
あんま자기보다나이가많아서그러는거야。
はい、ということですね。さすが復習してるね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の会話もつんちゃんがエリカちゃんに教えてあげるということですけど、韓国のある行事について教えてますね。それじゃあ聞いてみましょう。언니집들이가뭐예요。
보통신혼부부가새집으로이사갈때여는파티지。
선양이나세제를사다준다고들었는데요。
선양은불이활활타듯이세제는거품이많이나오듯이부자들하고주는거야。
難しいかな。
ちょっと難しいね。
はい、どうですか。まず
집들이。
お、そうだね。집들이って何だか知ってる。
引っ越したら家に押しかけるやつ。
そうね。はい。そして、最初は。
언니。うん。チップトリって何？
そうだね。
普通、パーティーよ。
うん。そして？
ほんとごめんなさい。何も書いてない。
はい。まあね、ちょっと難しいね。ヒントを出しましょう。マッチっていう言葉が、韓国語では、ソンニャンってなります。ソンニャン。
ソンニャン？
そして、実際、チップトリの時何持っていくかって知らない？
トイレットペーパー。
そうだね。トイレットペーパーは今の一番メインになってんだけど、それはちょっと出てこないんですよ。
え？
二番目に。
わかんない。
まあそう。これは結構持ってくんだけどね。はい。じゃあ二回目聞いてみましょう。おんに、집들이가뭐예요？
보통、신혼부부가새집으로이사갈때여는파티지。
선양이나세제를사다준다고들었는데요。
선양은불이활활타듯이세제는거품이많이나오듯이부자들하고주는거야。
はい、どうですか。
언니집들이가뭐예요。
はい。
보통신혼부부새집여는파티。
はいはい。そして。
선양。うん。세제。
うん。日本語で言うと。
マッチと洗剤を持っていくって聞きました。
マッチ灯じゃないんだけどね。はい。そして最後。
マッチは火がメラメラ。
うん。
燃えて。
燃えて。
洗剤は泡がいっぱい出て、うんうんうん、お金持ちになりなさいってことよ。
おお、当たりですよ。はい。それを韓国語で言えるようにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。언니집들이가뭐예요？
보통신혼부부가새집으로이사갈때여는파티지。
성냥이나세제를사다준다고들었는데요。
성냥은불이활활타듯이세제는거품이많이나오듯이부자되라고주는거야。
はい、どうですか。2行目から。
보통신혼부부가새집으로이사갈때여는파티지。
はい。
손양이나세제를사다준다고들었는데요。
들었는데요かな。過去なんだけど。
들었는데。
はい。して。
손양은。
うん。
불이활활타듯이。
うん。
세제는거품이많이나오듯이。
うん。
부자되라고주는거야。
はい、ということですね。100点ですよ。よくやりました。はい、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。언니집들이って何ですか？
언니집들이가뭐예요？
언니집들이가뭐예요？
普通新婚夫婦が新居に引っ越すときに開くパーティーよ。
보통신혼부부가새집으로이사갈때여는파티지。
보통신혼부부가새집으로이사갈때여는파티지。
マッチや洗剤を買ってあげるって聞いたんですが。
ソニャイナ세제를사다준다고들었는데요。
ソニャイナ세제를사다준다고들었는데요。
マッチは火がぼうぼう燃えるみたいに、洗剤は泡がたくさん出る感じに、お金持ちになりなさいとあげるのよ。
ソニャン、불이활활타듯이、세제는거품이많이나오듯이、부자되라고주는거야。
ソニャン、불이활활타듯이、세제는거품이많이나오듯이부자되라고주는거야。
はい、ということですね。まあ、昔はマッチとか洗剤とか持っていくのが当たり前だったみたいですけどね。今はマッチっていうのは使わないから、買わない代わりに、まあ、洗剤はよく買うし、あと一番ポピュラーなのはトイレットペーパーですね。はい、それでは、あゆみちゃん、タムモジョ。
単語と表現ですね。
はい。
チップリ。
家に入れるっていうのは意味になるわけだけど、新居、入居祝い、新しい家を披露するパーティーですね。だ新婚夫婦の場合もあるし、ただの引っ越しの場合もありますよね。
ポトン、
普通、
신혼、
新婚、
夫婦、
夫婦、
새집、
新居、まあ、新しい家ですけど、新築の家、
이사、
引っ越しのことです。
パーティー、
パーティーですね。
ソニャン、
マッチ、
세제、
洗剤ですね。
桃だ。
これは桃だがって前にやったと思うんですけど、それの縮約形で、動詞の連用形について、何々してとか、何々してからっていうことになりますね。じゃあ、もう少しゆっくりしていってくださいってなっていますか？
ちょんど乗るだがせよ。
はい。乗るだがせよ。乗るだがかせよっていう意味で、遊んで、というかまあ、ゆっくりしてから行ってくださいっていうことですね。じゃあ続いて、行ったり来たりしながら親しくなった。
わったがったはみょんそちねじょった。
はい。わったがった。行ったり来たりですね。
ぷる。
火、火事、明かりですね。だから電灯なんかもぷると言ったりしますしね。あと、まあ、ぷりあーとかって言うと火事だって言葉になるんですね。
はるは
る。火が勢いよく燃える様子で、ちょっと訳しにくいんだけど、ぼうぼう、あるいはつんちゃんが言ったメラメラということになりますね。で、それ以外に鳥が軽やかに飛ぶような時に、スイスイとかひらひら。カモメがスイスイ飛んでいくって何て言いますか？
カルメギがファルファル並がだ。
はい。
ただ。
燃える、焼ける、そして焦げるという意味もありますね。タッソっていうと普通は焦げたって意味になりますよね。
桃寿司。
この場合は何々するようにってことで、桃はぬんごがっちという意味ですよね。
コップン。
泡ですね。まあ、無駄なものについてもコップンっていう言い方しますよね。で、コップンオプセンダとか言うと、泡を取るって意味だけど、無駄をなくすっていう意味ですよね。
부자。
富者と書いて金持ちです。大金持ちのことを何て言いますか？
큰부자。
はい、ということですね。はい、それじゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあやみちゃんからですね。
언니、집들이가뭐예요？
보통신혼부부가새집으로이사갈때오는파티지。
ソニャイナ、세제를사다준다고들었는데요？
ソニャン、불이활활타듯이、세제는곧부미많이나오듯이부자되라고주는거야。
はい、じゃあ交代してつんちゃんから。
언니、집들이가뭐예요？
보통신혼부부가새집으로이사갈때여는파티지。
손녀이나세제를사다준다고들었는데요？
손녀는불이활활타듯이세제는거품이많이나오듯이부자되라고주는거야。
はい、じゃあ、はい、じゃあ다음은뭐죠？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、おんに何々って何ですかですね。
おんに、집들이가뭐예요？おんに、백일잔치가뭐예요？おんに、덜잔치가뭐예요？
はい。まあ、結婚した新婚夫婦の引っ越しの話の次に出てくるのは、やっぱり、ペギルチャンチ、トルチャンチですね。ペギルチャンチっていうのは100日祝いで子供が生まれて100日経った後に 家に招待したり、どっか宴会場借りたりしてやるパーティーのことであり、トルチャンチっていうのは、トルっていうのは、これは満1歳のことを言いますね。だから子供が満1歳になった時に開くパーティーですね。まあ、ペグチャンチはそんな大きくしないと思うけど、トルチャンチは結構盛大にやるもんですよね。
初誕生日ってやつですね。
そうだね。はい。続いて、何々や何々を買ってあげるって聞いたんですが、ですね。
そんにゃいな、せじるさだじゅんだご들었는데요。금반지나옷을사다준다고들었는데요과자나떡을사다준다고들었는데요
はい。금반지。これは金の指輪ですね。옷は服ですね。これはまあ基本的にトルジャンチの時に持ってったりするものですね。はい。과자나떡。これはお菓子やお餅ということですね。はい。それでは練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
언니집들이가뭐예요
はい練習してみましょう
집들이
언니집들이가뭐예요
백일잔치
언니백일잔치가뭐예요
돌잔치
언니돌잔치가뭐예요
はい続いて
손야이나세제를사다준다고들었는데요
はい練習してみましょう
손양세제
손양이나세제를사다준다고들었는데요
금반지옷
금반지나옷을사다준다고들었는데요
과자떡
과자나떡을사다준다고들었는데요
はい、ということですね。それじゃあ最初の方で順調に言ってみて。
あ、언니、とんがりが뭐예요。
はい、ほう、うん。サークルの意味ですね、とんがりっていうのはね。集まりね。はい、それでは。韓国文化の部屋。はい。韓国文化の部屋。今回からまた新しい物差しの話に移ろうと思うんですけど、これまでずっと日本と韓国の文化の違いとして、大きく3つの物差しについて語るというふうにやってきたんですけど、一番最初に規範意識としての韓国の家庭原理と日本の社会原理について説明して、2つ目に核意識としての韓国人の主体意識と日本の受け身意識について説明したわけですよね。で、今回から3つ目、最後の物差しは、両国の理想意識の違いというふうに言うことができると思うんですけど、まあ、基本的に大きく言うならば、韓国の宗教的な理想主義と日本の科学的な理想主義みたいな、そういった違いになるんですね。まあ、これはちょっと難しい話になっちゃうんだけど、両国の近代化について見ていくとそれがよくわかるんですね。まず近代化っていうのは、二種類の流れがあるんですよ。これ一つは西洋の歴史の中でルネサンスっていう、文芸復興があるじゃないですか。その文芸復興から啓蒙思想っていう風に流れる流れで、これは理性が一番重要で、近代合理主義という流れなんですよ。で、もう一つは宗教改革。宗教改革が起こって30年戦争があって、ヴェストファレン条約っていう国際条約が結ばれるに至る、これがね、キリスト教ヒューマニズム、まあ、人道主義というふうにも言えるけど、人類一家族主義とかね、キリスト教的な人道主義の思想の流れ。で、この二つが、いわゆる近代化の流れなんですね。で、前者が日本に結実しているわけ。近代合理主義。そして後者の方が韓国に結実している、そのキリスト教ヒューマニズムという話なんですよね。で、まあちょっと歴史の話になるわけだけど、韓国という国はずっと宗教文明を築いてきた宗教国家というふうに言うことができるんですよ。長い間仏教国として来て、儒教の朝鮮時代になって、そして現代ではキリスト教が韓国の中心宗教となってるわけだけど、だから韓国における近代化っていうと、実はキリスト教をいかに重要するかっていう課題の話になるわけですよ。で、日本はどうなのかっていうと、大陸がその宗教文明、中国を中心にした、あるいはインドを中心にしたその宗教文明が大陸で体系化された時に、まあ日本という国はそこから海を隔てていた島国だったっていうこともあって、宗教に関しては非常にね、合理的に受け入れることができたわけ。例えば聖徳太子の時代から神仏集合とか、神儒仏集合とか言われてたじゃないの。神道と仏教、儒教みたいなものが非常に現実的だし合理的に受け入れられてきたわけですよ。 まあ、だから日本人というのは子供が生まれてそれこそお宮参りとか七五三みたいなそういったものは神道の伝統じゃないの。でその後江戸時代とか勉強するのは儒教だったわけじゃない、まあ、今だったら西洋の科学とかなわけだけど、で結婚は神道で行ってたし今ならキリスト教で、お葬式は仏教じゃないの。これ非常にこれはね世界的にも珍しい、美しく生活の中にあらゆる宗教をデザインするという合理的な日本人の性格を表しているわけですよ。で宗教でさえもそういった合理主義で捉えることができる日本人の精神というのが近代合理主義という近代化の精神になっていくわけなんですよね。まあ、実際日本という国は近代化においても江戸時代にはキリスト教は徹底して禁教してたしね、まあ、未だに人口の 1% にも満たないわけですね、クリスチャンがね。だから世界で最もキリスト教の少ない国の一つなわけですけど、まあ、その一方では明治維新によってアジアで最初の近代化を成し遂げていくわけですけど、その中心はあくまでも近代合理主義としての、まあ、現実的な側面としての富国強兵とか西洋列強に学んでそういったものを目指したのが日本の近代化だったわけですけど、まあ、その時にこの韓国を植民地化する時にも日本の場合はその合理主義を伝えるってことを近代化というふうに考えてしまうわけじゃない。で韓国はそういう立場じゃないわけだから、韓国でそれに対して反発するということが起こってくるわけなんですよね。例えば断髪令とかあるじゃないの。これはもう日本ではちょんまげを切ってざん切り頭にするってやつだよね。で日本はもちろん当初武士の反発とかも確かにあったけど、でもよく言うざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がするみたいな、あくまでも明るいこととして自主的な改革として日本では受け入れられたわけですよ。ところがね、これが韓国ではどうなったかというと、まあ、もちろんねこの過程では同じ年の日本人によってその王妃である民妃が暗殺されたっていうそれもあるんだけど、いずれにしてもその日本の圧力によって無理やり断髪令が出されたみたいな印象になってるわけだから、ものすごい反発だったわけですよ。儒教ではその孝教といって親孝行を示すときに一番象徴的に言う言葉として、身体発布これを父母に浮く、あえて起床せざるは孝の始まりなりっていう言葉があるわけですよ。これ韓国語では、シンチェパルブ、スジプモハニ、プルガムヘザン、表示シアって言うんだけど、だから髪の毛も皮膚も全部親からもらった大切なものとして切らないで大事に伸ばすのが普通だったの。で、結婚した男性はそれを頭の上にまとめて、サントゥっていう曲げを言うのが普通だったわけですね。で、それを突然切らなきゃならないことになる。しかもね、韓国では管理がね、道行く通行人をハサミで無理やり切ったりしたので、それに対する反発がすごくてね。その断髪から逃れるために山奥に隠れて住むという人が出たり、あるいは当時の代表的な儒学者だったチェイキョンという人が、トゥガダニナパルブルガダニナって言うんだけど、首を切るということはできても髪を切ることはできない。髪を切らなきゃならないなら自分の首を切れ、みたいな。そういうことを言ったりとかして、まあ、実際たくさんの儒教者が抗議のために自決したりね、大変な騒ぎになったわけでね。だからその当時の古城皇帝はそれをもう一回取り消すというそういうこともやるんだけど、まあいずれにしてもそういう韓国の場合、非常にその近代合理主義に対しては反発するわけ。で、その代わり韓国の近代化精神となったのは、それに対する反発からキリスト教が独立運動の中心になって、 3.1 独立運動というのが行われて、いわゆる近代化思想の中心になっていく韓国の偉人たちというのは基本的にクリスチャンだったわけですよね。もうユガンスンとかアンジュン軍とか、あるいは初代のイスマン大統領とか、あるいはまあその後もずっと政治家の多くがクリスチャンだったわけですよね。現代でもキムヨンさん、キンデジュン、ノームヒョン、イーミョンバク大統領、みんなクリスチャンなわけですね。で、韓国は今人口の 30% 近くがクリスチャンですね。カトリックとプロテスタント合わせてね。だから宗教というとまあキリスト教だし、日本だと宗教というとお線香とお経みたいなイメージがあるけど、韓国は賛美歌とか十字架、そういったものをイメージする国となっているって話なんですね。まあこういうことで、まあ結論的に日本の場合、近代合理主義を中心に近代化がなされて、そしてその中心は合理主義だから理性ということなわけですね。理性であり規則であり順法精神、法律を守る精神とかね、そういったものを日本人にとっては近代化精神なわけですよ。我々がよく知っているように。で、それに対して韓国の場合は違うんだってこと、ね、近代化精神が我々と違うんだってこと。韓国はキリスト教人道主義、ヒューマニタリアニズムとかっていうけれども、人道主義的なキリスト教精神が近代化精神だし、で、その理想の中心はラブ、サランなわけですね。愛ということになるわけです。で、規則を超える情とか、あるいは規則を超える宗教的な人道主義みたいなものが、韓国では近代化精神として掲げられるわけです。ということで、そういうふうにして違うってことを我々が知らないと、 まあ、互いに人間としての理想像を掲げて信じてるものを中心に言ってるためにこれがまた結構な対立になっちゃうんだけど、それは互いに尊重し合って誤解を解かなきゃならないんだってことを分かんなきゃならないってことですね。まあ今日の話はちょっと難しい話になっちゃったけど、これは基本的に日常生活の中で普通に些細な問題で結構ぶつかるんだよね。物の貸し借りとか所有権の問題みたいな
冷蔵庫にねヨーグルト入れといたら飲まれたってね。
そうだよ、それに対して日本人は名前書いちゃうとかそういう問題なんだよね。はい、そういった誤解を解いていかなきゃならないということで、このコーナーでこれからじっくりとこの3番目の物差しの違いであるところの互いの理想意識の違いを検討していきたいと思いますね。はい、はい、それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。